能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとお時間空いてしまったんですけど、車中発表会、文の会車中発表会、どうもお世話になりました。ありがとうございました。
こちらこそご出演いただいてありがとうございました。関西能楽堂銀座6、初めてのご出演いかがでしたか？
いや、本当大変ありがたいと言いますか、本当に貴重な体験をさせていただき、もうただただ感謝の一言でございます。
いやいやいや、そんなもうこちらこそ。ありがとうございます。はい、やっぱり収納館で出たのと何か違いましたか、銀座6関西能楽堂？
私これまでお客様として関西能楽堂に足を運ぶことがもう何回もあるわけですよね。
はいはい、
当然舞台に上るっていう、上がるということは生まれて初めての体験で、はい、会場の張り詰めた空気感というものはもちろん重々知ってはいたつもりなんですけれど、もう月並みですけど緊張しますよね。やっぱあそこの舞台に上がると、あれを、ね、能楽師の先生方は日頃あそこでお仕事されてるんだなっていうこともすごく分かりました。でも
収納館の時でもやっぱ緊張されました？
もちろん、まあ、緊張はしたんですけれど、やっぱ質が違いますよね。
緊張レベル最高5で一番、まあ、そこそこっていうのは1だとしたら、5段階評価で収納館は緊張レベルいくつで、銀座6はいくつぐらいですか？
3と5、収納館3、能楽館で能楽堂5ぐらいな。
じゃあもう能楽堂はもうマックスって感じです
ぐらいで、まあ、
なるほど。
自分の人生振り返った時の中でも、はいはい、まあ、5本の指に入るぐらいの緊張感じゃなかったかなと。先生に、私がその舞台でその登る前に私が緊張してるのを先生がその、はい、気にかけていただいて、はい、後ろからワシャワシャってなんかその
肩を揉んであげたんです。
あれがすごくあれ嬉しかった、ありがたかったし嬉しかったです。
確かにね、そうそう、まあ、何人かの人にやったんですけどね、まあ、もともとね、能楽堂、やっぱり関西能楽堂、まあ、松濤の時代から、まああいう大舞台に上がるっていうのはね、当然皆さん緊張なさるんだけども、まあ、それがやっぱり銀座になってより一層、今小菅さんおっしゃるような感覚が増えてるかもしれないですね。増してるかもしれないですね。松濤の時の方が、まあ、そのいい悪いっていうことはどっちとも価値観の問題ですけども、もうちょっとこうなんていうか、馴染んでるというのかな、客席と舞台がね、こうもともと一体となってる感じがあったと思います。傾斜の問題とかも含めて、銀座6になってからの方がよりこう劇場っていう感が強くなったように思うんですよね。まあ、それはもちろんその松濤時代は能にしか使わなかったわけですけども、銀座になってからは多目的ホールっていう要素も含まれて、まあ、お能以外のものでも使うような、まあもともとそういうことで作られてるんで、今回はそういう面で、まあ、縦長ですし、壁の感じとか、椅子の色とか、いろんな意味でね、まあ、先ほど小菅さん言われたように、そのお客様目線で行った時にこう舞台との、まあ、いい意味の隔たりというか、そういう、ね、舞台がこう浮き立ってる感じというのかな、なんかそういうのが多分皆さんこうお客様として先に体験なさってるから、だからこう舞台に上がるっつうと今まで以上にね、なんかそういう緊張があるのかもしれないですね。
私が多分そのお稽古を習い始めてから、まあ、そんな年月が経ってないっていうこともあると思うんですね。まあ、他の 国大の OB OG の方々だったら、うん、まあ、いろんな場数を踏んでこられてからの関西能楽堂、まあ、その銀座の独特の雰囲気もあることながら、まあ、消灯時代があって銀座だったところ、私は多分学生時代もなく、あの学生の能楽サークル活動がなく消灯時代を知らず銀座だったので、その多分ショックというか、まあ、
うん、だから意外とでもね、そういう面では小杉さんだけじゃなくて、はい、幾人かの方かなりその緊張された顔をされてる方もいたんで、そういう人たち 2,3 人も肩を揉んであげたんですけどね、後ろから。肩揉むのいいんですよ、緊張した時に。肩は首が硬直してね、だいたい肩力が入ってくんで、揉んであげるとちょっとリラックスするんですよね。
すごくありがたいなっていう、なんかそういう思いやりといいますか、すごく気を使っていただくというか、あの本当いろんな方の温かい、あのそういう思いやりで成り立った成立した時間だったんだろうなと。
あ、まあでもね、本当歌われてる内容自体は全くもうどこに出しても恥ずかしくないぐらいの、ね、立派な歌いでやっていただいたんでね、とても良かったと思いますけど。
ありがとうございます。舞台の本番の2日前の最終のお稽古の時に、私その先生にの前で一回ちょっと通しで、はい、あの指定の部分だけ歌いで披露して、あのいろいろ見ていただいた中で、まあ、直しが入れていただく中で、はい、まあ、ちょっと考えすぎていたところが多分にあって、ちょっと一回、まあ、リセットといいますか、あの初心に帰る的な、うん、あのお話がある中で吹っ切れた感があったんですよ、うん、その2日前のお稽古を経ての本番で、まあ、一応先生にそう言っていただけるような形には持っていけたのかな、う
ん、まあ、僕はだいたい基本スタンスは、まああのまあ、もちろん舞台に出始めて間もない方の場合は例外も多々ありますけど、全般的にはもう各地のお弟子さんともにやり方としては、本番直前の稽古って原則的にはほとんど厳しくしないんですよ。もう最終確認なんで、一つ二つもの言ってあとは思い切ってやってくださいっていうようなことでね、あるいは落ち着いてやってくださいとかいうような、もうそういうところで終わらせて、まあ一番厳しいのはだいたい3回前ぐらいの稽古、3回前ぐらいに一番厳しい状態にしておくっていうのが、まあ3回というか3ヶ月前というかね、まあ、それが基本スタンスなんですけど、ただあの例外っていうのはどういう時かっていうと、あ、これはもうちょっと直したりもの言ってあげても、あの本番に直せるなっていう量とか人、うん、それはもちろんなんかお弟子さんごとにこれ言ってももう無理だろうなっていう場合は直さないんですけど、直前の時でもこれは言ったら多分通じて当日確実によく良い方に転ぶだろうというね、そういうふうに確信してる時は少しこう多くものを言う場合もあるんですよね。まあそういうパターンだったと思っていただけば良いのではないかと思いますけど、
そういう適切に私の状況と進捗具合を把握されてご指導いただいたんだなということをすごく深く感じております。
あ、いやいや、そう思っていただけたら僕も嬉しいですけど、一日でも皆さん あのほとんどご覧になられました？大体。
あ、全部ではないですけれど、
はい
はい、あの、
ま
あ、
大半は
店の番外編も含めて、はいはいはい、拝見してきたと思います、はい、
なんか印象に残ってるのとか一つ二つ何かありますか？
先生船弁慶でしたよね、
はい、
もう私あれを見に行ったんだなぐらいなと思って、もうすごい、なんでしょうね、あの実際にナギナタを振り回されているお姿拝見するの、もしかしたら初めてかもしれなく
て、
そういったいわゆる激しいといいますか、はい、パッと見のインパクトの強いもの、あの動きみたいなものをそれほどもしかしたら見てなかったのかもしれなくて、
あ
の激しさにすごく圧倒されて、まあ、あのあいわゆるその3番目とはまた違った、うん、ああいう激しさみたいなものを私はすごく感じるところがありましたね。
もともと最近の僕しか知らない方はね意外がられるんですけど、元は僕は超体育会系ですから、お能も暴れ回る方が得意だったんですよ。ただやっぱりそれで20代も前半の頃に、でそれに比べて女物でね、なかなかこう綺麗にできるとか、こう力をいい意味で 力抜いてできるとかっていうことがなかったもんで、それでもうともかくこれは女も勉強しなきゃってんで徹底して20代前半の時に学び始めて、まあそれで今があるようなもんですけどね。だからまあそれは多分筋力とか身体能力は20代の時よりは落ちてるんでしょうけども、まあ気力体力っていうことでこう合わせてっていうんだったら多分当時にももちろん負けてないと思うので、まあただね、あのくたびれるんでね、あの激しいやつやると。だから普通あの主催者の能楽師は一番最後にやる場合が多いんですけども、もう今回はあの父とね、あの野村先生最後にあの番外島で待っていただくっていう風にしたので、もう自分はね最後に船弁慶なんかもう1日ね8時間ぐらい正座した後にヘロヘロで前ないじゃないですか。だからもう、 こう早めにね客寄せパンダで、まあ、早めに僕がやればお客さんも少しは来てくれるかなと思って、それであのタイミングでやったんですけどね。
いや本当目が覚める、別にその前が眠かったわけではないんですけど、やっぱ切りスイッチが一瞬入るようなあの時間帯っていうのがすごく自分の中では印象が強かったなっていう
ところ。
まあ一日通しで見ましても OG の方々はみんな皆さんもうすごい技術というかレベルが高くて、やっぱ違うなって思いながら、これをお素人さんって呼んでしまっていいのかみたいな感じる方も、
まあそれはまあ手前味噌ですけど本当にそうで、もうお囃子方もね一流の先生方でしたけども、もう超本気でやってくれてて、まあ申し合わせリハーサルの時からあの結構本格的だったんですけど、もう多分見てられてね敏感なんですよね、プロのお囃子方っていうのはやっぱり。だからあこの人はあの持ちこたえられるなと思ったらもう、さらになんか本格的にやってくれるみたいなところもあってね。だからそれは別にあの普通だと手抜くってわけじゃなくて、やっぱりこうあんまり肩やねあのまともじゃなくて肩やガチンコになりすぎちゃうと水と油になってよく見えないんで、まあそういう場合はほどほどにうまくこう付き合いして演奏するっていう場合もあるわけなんですけど、それは渋滞ももちろんですし、だこの間の回にはそういうところは一切なかったと思いますね。だからもう本当にもう僕の番組ですから名前出しちゃえば北原さんの天子なんかはもうあの楽っていうね林を舞うんですけど、それなんかはもうお客さんたちはもちろんですけど、まあ、家内に聞いたら楽屋で親父とかね幾人かのプロの先生たちもモニターで見ててくれたらしくて、普通そんなにあのよその会でね、玄人は自分自身が出番じゃないものをそんなに見てたりしないんですけど、みんな結構見ててくれたらしくて、でそれでこれ洗いするので待ってもあのこんな位の楽で参る人はあんまりいないんじゃないかとか言って言ってた
りすね。
まあスカートねあのお一人白石さんでね、はい、男性姉妹回れた方が翌日かメールくださってね、とっても嬉しいメールくださって、まあ、Facebook なんかにもアップしたんですけども、もう今までもね感じてたはずなのに、もう今回は改めてその出演のねプロはもちろんだけどお弟子さんたちのレベルの高さに驚愕しましたみたいなねメールをくださって、でまあその今までも分かってたはずだけど、もう自分が明らかに舞を舞ってる中で自分が一番下手だと思うと感じたと。でそれがご自身でもそんなにね自分自身の姉妹もそんな人に見せられないほどひどいものではないと思うし、まあ素人としては一定のことはやれてると思うんだけど、それでいて自分が一番下手だって言えるっていうこの環境が本当に嬉しいですみたいなね、まあ、すごいなんかストイックな感じの、まあ、メッセージをくれて、僕もねあのそれは本当に嬉しく読ませてもらったんですけどね。
結局師匠に恵まれるっていうのもすごく幸運なことだと思うんですけど、共に励んで切磋琢磨する横に恵まれるっていうのも幸せなことなんだなって今の話聞いて、
そうですね、あのそれはあると思いますね。だから車中発表会って、まあ、車中っていうのは今時ではあまり聞き慣れない言葉ですけども、まあ、簡単に言うと仲間っていうのを意味する言葉なんですよね、はい、車中 だからあの坂本龍馬が、ね、最初に作った会社、ね、
亀山社中、
亀山社中、はい、あれも仲間を意味する、でみんな仲間でやる、まあ、そういう意味でね僕もその言葉が好きなので、まあ、社中発表会っていう名前に、ね、したんですけど、
はい、
まあそんなことで、まあ、これ話は尽きないですけど
そうですね、あのまた来年も社中発表会というのは、ね、はい、まだ5月とか6月とか、あ5月ぐらい、そういうまた
5月6日ですね、はい、ゴールデンウィークの最後の日です、は
い
は
い、本当前回の番組でもあのお伝えしたと思うんですけれど、こういうプロの方の能を見るっていうのとやっぱお素人さんの発表会を見るっていうのではやっぱ気づきとか、あの、はい、あ自分がもし習って1年後にあそこに座ったらどうなんだ、別に1年後2年後あそこにいることは全然不思議なことではきっとなくて、うん、私がだってあそこにいたぐらいなので、なんかそういう目で自分がもしお稽古積んであそこに立ってたらどうなんだろうっていうことを感じてもらうためにも、なんか足を運んでいただきたいな
と、ね、はいはい、
思いました、はい、いや本当この何ヶ月 2,3 ヶ月は本当お世話になったので、改めてありがとうございました。
いえこちらこそ、はい、引き続きどうぞ
よろしくお願いいたします。本日はふみの会社中発表会を振り返ってということでお届けいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。